ファームサーカスの地産地消を遊ぼう。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。この時間、ファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の皆さんをゲストにお迎えして、お野菜作りなどのこだわり、いろいろ伺っております。今月のゲスト、株式会社東馬場農園から代表取締役の社長でいらっしゃる東馬場聡さんをお迎えしております。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回の方ではすごく大規模に作っていらっしゃるトマト、主にトマトのお話をたっぷりお伺いしましたけれども、今回はちょっとこう東馬場さんご本人のお話にちょっと焦点を当てて、とスポットを当ててということで、農業を継がれた形になるんですよね。
継いだ第二創業みたいな形かもしれないんですが、はい、おじいさんの祖父の代からカーネーションをやってたんですね。
お花ですか。
はい、
はい、
で、私も幼少期だから農家の息子としては育ってたんですが、はい、今と環境は全然違くて、はい、カーネーション作りっていうのをずっと間近で見てました。
はい、
はい、なんですけど、私自身が、始める時に、親が使ってた農地の一部を借りてトマトが始まったという形ですね。
じゃあ、おじい様がそのカーネーションをされてて、はい、お父様お母様の代もカーネーションを作ってらっしゃる、はい、それを3代目にじゃあ当たるわけですけども、はい、カーネーションではなくて、お野菜にしようという、トマトにしよう、これは何かこうきっかけがあったんでしょうか。
そうですね、その時の思いとすればというか、幼少期の時からもう親としては農業きついからやるなよっていうのをもう正直言われながら育ってました。
普通はついでっていうことが多いんですけども、
もうそういう育てられ方をしていて、うち兄も2人いるんですけど、兄弟全員、お米、田んぼあるんで、それだけはやっぱやらんとなっていう意識はあったけれど、それ以外の部分はもうやめようっていうつもりで僕ら育ってきてたっていうのがそもそもあって、でたまたま大学の時ですかね、いわゆる親がやっていた花ではないいろんな形の農業っていうパターン、今やってるトマトとかもそうですけど、お米とか、果樹とか、いろんなところに出会う中で、これはもしかすると食べ物作るの面白そうかなと、シンプルに農業者人口が減っていくっていうのはもう今も高齢化って言われてますが、当時からももちろんそういうことは言われてましたので、農業者人口が減っていくけれども、まだまだやっぱり食べることっていうのは必要だ、じゃあ食べ物作ることはチャンスなのかなっていうのに大学の時に思って、で、大学出る時には、たまたまうち農家の息子で土地もあったので、そこに進もうという形で決めて、とはいえ右も左も分からなかったので、5年間は少し外の方、農業資材の方のメーカーで研究職やってたんですけど、それを経て新しく始めたと。
そこの5年間っていうのは大きいですか。大学を入れたら10年ほぼ10年近く。
そうですね、親の元で農業ってそう言われながら育ってたのも言い訳かもしれないですけど、箱を売るぐらいしかやったことなかったんで、全く何も分からなかった中で、
いやでもお手伝いしていらっしゃったんですね。
ちょろっとはですね。でも本当にだから大学で少しそういうことに触れて、で企業に入って、そこはトマトイチゴまさに作ってたので、そこで技術的なところをしっかりと学ぶことができて、そこから戻ったっていうのは非常に大きかったとは思ってます。
大学の中で学ばれた中で、東馬場さんにこう火をつけたというか、こっちの道面白いなっていうきっかけはどういう授業というか、どういうことを学ばれたことが、
僕の何でるな僕の得意な分野でもあるとは思うんですけど、ある意味こうさっき生育調査みたいな話をしましたが、
伺いしました。
数字である程度やっぱりこう物事こうだからこうだねって考えるのが多分得意なタイプではあって、
そうなんですね。
いわゆる勘と経験はもちろん大事、見る力は大事だと思ってるんですけど、そこにある程度根拠付けをしながら、再現性のある農業っていう、こんな世界があるんだなっていうのを大学の時に、溶液栽培っていう言われるやり方だったんですけれども、いわゆるこう土とは切り離された中で、専用の土を使ってそこに肥料を 水に溶かした肥料、
はい、
培養液という形で与えながら、はい、植物がどれだけ水吸ったねとか、どれだけ吸い残したねだとか、
はい、
まあ、そういったところもしっかり把握しながら、だからだどうだっていうところが分かりやすかったっていうところがまず一つありましたね。
研究できるっていうことですね、うん、こういうことをしたらこういう結果が出るだろうと予測ができて、
うんうん
うんうん、でそれがまたこうちゃんとこう根拠になってっていう、うん、その段取りが単なる一か八かやってしまいの、うん、結果ではないという積み重ねがお得意だった、
はい、でそこいうのに出会うことができた、
はい、じゃあ逆に言ったら小さい頃はその実際の現場のお手伝いをされてないからこそすごくこう目新しくって楽しかったかもしれませんね、
うん、そうですね、はい、そう思います。
あ、そうですか、はい、でいちごの方の、栽培のまずはお仕事に就かれて、ここはどういう分野の担当されたんですか？
そこもですね、まあ、先ほどその水肥料のお話をしましたけれども、はいはい、どっちかというと、まあ、今私がその大学の時までの最先端の農業の形ってそういう肥料をどうしよう水をどうしようだったんですけど、
はい、
私が就職したところの会社ではどっちかというとその気温だとか光の量だとか、いわゆるこう空気中の環境をさらにこう地上部と地下部っていう言い方をするんですけれども、
はい、
地下部だけ良くしてもやっぱり良くなくて、地上部だけ良くするのも良くなくて、
はい、
地上部も地下部も全体見てあげればもっと植物のポテンシャルを生かせるよねみたいな話を、
はい、
日本の中でも多分先んじてやり始めたようなタイミングだったので、
はい、
まあ、本当にそのトマトとかイチゴ の、 品質収量ともにもっとポテンシャルを上げていけれるはずだっていうのをやってる最中のところに入って、まさにそういうことをやってたっていう感じですね、はい、
そしてご自身で、独立して、
うん、
先ほど前回お伺いした2012年から始められたのに、
はい、
トマトを選ばれたのは
そこ、ね、トマト嫌いやのになんでやねんのがあるんですけどその時の話はまずやっぱりとにかくなんだかんだ経営なので利益出さなきゃねっていうのはあったんですよね、
はい、
でやっぱり自分たちが消費者まで届ける販売までしていく中で、はい、やはりこうなかなか多少なりともやっぱ差別化というかブランド化というかものはした方が、
はい、
そこもやりやすいっていう中で、
はい、
どうしても、まあ、他の品目がダメだとは全然言わないんですけど、うん、当時思ったのは例えばスーパーでキュウリだったら、
はい、
どこどこさんのキュウリ一種類しかない、
うん、
白菜とかでもいろんなブランドがあるわけじゃない。
そうですね、うん、確かにそうですね、
ですよね、はい、だけどトマトとか、まあ、イチゴもそうですけれども、誰々さんの何々というブランドのトマトとかっていうのが並んでるかと思うんですけど、
はいはい、
やっぱりそこの中に食い込んでいければやっぱり自分たちのやつも受け入れてもらえる可能性がチャンスがあるのかなっていうところからトマトからスタートしたというのはありますね。
イチゴではなくトマト、
いちごではなくトマトの理由は複雑でもないのかな、まあ、シンプルに多分ここの話の中でも出演されているニロのいちご、もううちから本当に目と鼻の先ですので、
そうですね、はいはい、100年の歴史を持たれている、
はいはい、お願いしたというところ、
はいはい、じゃあもうそれぞれ担当を別にしましょう
みたいなところはあるか、
あ、ありました。そうですか、はい、で2012年から始められて、
はい、
そのやり方というのはもう今回のお話の中でおじい様がしていらっしゃったのはお花ということなので、はい、まるっきり雰囲気は違うのは分かりますけど、
はい、
当時のおじい様がしていらした農業といいますか、うん、
はい、
お花の栽培などはどんな生活ぶりをしていらしたんでしょうね。
どんな生活ぶり、
思い出されることなのは景色として、
ね、やっぱりシンプルに大変な時はめちゃくちゃ大変、
やっぱりハウスなんですか、
ハウスパイプハウスだったんですが、
パイプハウス、
いわゆるこう雨が当たらないように骨組み組んでフィルムをかけてますというシンプルな形だったんですけど、
はい、
まあやっぱりこうできる 時にブワーッとできて、
はい、
ない時はもうシンプルにあの何もないっていう状況下なので、
ああそうです、
はい、もう6月、はい、7月8月の忙しい時期はもう、はい、あの朝から晩まで休みなしで働かざるを得ないという状況を、はい、見てたというところですかね。はい、
で今は大規模にしていらっしゃるということで、はい、先ほどのようにすごく忙しい時期と、うん、そうでない時期っていうのをうまくこう慣らしていけるように工夫もしていらっしゃるんですか。
う
ん、
比較的そういう形を取ろうと思ってます。私たちはまあ法人化してますので、はい、あのやっぱり やるからにはいろんな人が興味を持って参入飛び込んできてもらえるような職場にしていきたいっていうのは当初からあったので、はい、
当初からも思ってらっしゃるんですか。
当初からありましたね。
最初は何人ぐらいからスタートですか。法人化は最初からですか。
最初はね個人です。2012年開始当初は家族経営プラスパート3、はい、3名ぐらい、はい、でただ2014年にはもう法人化2年でしてまして、
はいはい、
でまあ、個人事業の時から、まあもちろんこう繁忙期があって残業続く日はあるものの週休2日っていうのはあの当初から、
はい、
あの大前提でやっていたので、はいはい、そこは、はい、今も含めて、はい、やってるところです。
そうですか、
はい、
あのぜひ、ね、今後チャレンジされたいことを、うん、あの詳しくお伺いしたいんですけど、
はい、あの私たちが、まあ、今までは本当に施設園芸っていうところに特化して施設園芸といういわゆるハウスの中でやることですよね、
はい、
特化してきてやっていたんですね、はい、で、まあ、どうしてもハウスを作ろうと思ったらお金もかかったりする中で、はい、まあ、先ほどたくさん人が入っているという話はしたんですけれども、はい、ただこう地域全体引いて見渡したときにじゃあ自分たちがどれだけのこう 面積をこう活用しながら何か事業ができてるのかなって思った時に、まあ、道場長だけで、ヘクタールという単位が難しいんですが、
そうですね、難しいです。
まあまあ、めちゃくちゃ広い面積があるんですね。170ヘクタールという面積が道場長にある中で、
はい、
私たちが今ハウスでやってるのってわずか1ヘクタール、まあ、あのヘクタールという単位が分かんなくてもシンプルに170分の1の場所だけで今あ、はい、あの農業してるということになりますね、
はい、
で、まあ、そうした時に本当にこう何か地域のためこれからのためになってるんだろうかなっていうところなんかをこう振り返りをしながらこれからのことを考えて、はい、で従業員たちとこう将来どうしていきたいかっていうビジョンとかを話をしました。でその中で今私たちのビジョンが脳の力で人と地域がつながり心地よく循環する未来を作りますというビジョンを掲げて、ま
あ、ちょっと脳の力で人と、はい
地域がつながり、
はい、つながり、はい、
心地よく循環する未来を作る、
はい、
まあシンプルに、まあ、農業を起点とはするんですけれども、まあ、今その自分たちだけが良ければいいわけではない、やっぱ地域が良くなっていきたい、しかも時代的にも今が良ければいいわけではなくて、
そうですね、
未来が、よくあってほしい、でこういったことを考えるようになった時にもっとこう自分たちのやれる可能性だったりとかっていうのを、まあ、ある意味可能性はすごくだからあるなっていうふうには感じた中で、今年からお米があ
おっしゃってましたね、はい、前回
始まってきたと
お米を始めてい
うところはありまして、
はい、
うん、なんで、まあ、どっちかというと今までこうさっきもこう数字のことを言ってそういうことが好きだったから農業を始めたとかいう話、もちろんそこは変わりはしないんですけれども、もっとなんていうんですかね、心の部分というか、
はい、
そっちのところが今すごく大切になっているような感じでして、はい、なんで、まあ、どんなことをやろうと思っても最後にはこうさっきも地域と人っていう話がありましたけれども、はい、最終的にやっぱ人がすごく大事なんだというところ で、ね、今は、うん、とにかく社員たちと対話をして、うん、パートさんとかも話をして、そのまず、コミュニケーション作りであったりとか、まあ、そういったところから、人材育成というとまたこれもおこがましいですけれども、一緒にこうみんなが育っていって、でそういうところだからまた人が来てくれて、っていうところの循環を作っていけるような形を、頑張っていくというところで動き始めた年です。
あの 今お伺いしていると社員の方とかパートさんとかスタッフ皆さんでお話をしてっていうそういうお時間はどんな時に作られるんですか。なかなかお仕事柄日中はもう本当にそれぞれ先ほどもチームっておっしゃってたので、はい、お忙しくしてらっしゃると思うんですが、
ね、結構時間は今年は本当に意図的に作ってます。社員と今社員もそれぞれやっぱり自分がこういうことをやっていきたいんだっていう、はい、目標を持ってやっていく中でその目標に対して今どういうところにいるよみたいなのは週に1回社員全体で話す時間を、取ってたりだとか、あとどうしてもやっぱり目の前のことばかりに集中しがちなので、
ね、そうなりがちですよね、
それはもちろん必要なんだけれどもビジョン10年先とかもっと先のことを描いたりしているので、はい、じゃあそのビジョンに向かっていくにあたって自分の興味関心があることとそこに重なり合うことは何だろうみたいなのを考えて従業員がもう月に1回報告プレゼンしてもらって
すごい、
それに、それで従業員で3人ずつぐらいでグループワークをする時間を取ったりだとか、であとパート従業員さんとかもパート従業員さん 4、5 名と社員の、はい5名ぐらいのチームを作っていて、週に1回もこれは本当10分ぐらいなんですけれども、今月は栽培のことについて何か気になることとか思ってることを出し合いましょうとかっていう時間を作ったり、そこはパートさんもこう発信できる場でもあるし、この社員は社員でこう人のことを考えたりだとか、引き出したりファシリテートしたりとかっていうところの機会にもなりますし、そういった時間を忙しい中ではあるんですけれども、作るようにしながら、成長していこうというところです。
そういう形にこうやっていこうと思われた何かきっかけがあったんですか。
やっぱ先ほどの地域のこととか、未来のことを考えた時に、
やっぱりこうまずはじゃあ東馬場さん、お一人がそういうちょっと考えにというところからの発信になるんですか。
ただそのこのビジョンを作る前にワンクッションあって、2022年ぐらいのタイミングに、従業員社員数名と話を持つ機会が増えるようになってきましたね。やっぱり
それまでよりも
、ちょうど僕たちも子供がいる世代、従業員も子供がいる世代になってきた、になった時に、やっぱり目の前のことだけじゃなくて、先のことっていうのを考えるように2022年ぐらいからなりました、で、その中でもがいてたんですけど、でもやっぱりやり方分かんなくてうまくいかなくて、っていうのがあって、で去年、改めてちょっと外の勉強会にも出ながら、
すごいそういう一冊動いてらっしゃるんですね。
そうなんですね。こういう本を作って、10年後でどういうことやっていくよ、ビジョンどうやっていくよ、今年どうやっていくよみたいなのを、これは一人で作ったんではなくて、
ありますね、
自分たち経営陣が作ったところもあれば、それぞれの担当が今年はこういう目標を持ってやっていくよみたいなのも
見える化してるわけですね。話すだけではなくて、
そうですね、
大事ですね、見える化って最近実感してるところなんですけども、共通して皆さんが認識できる、こんなお時間どうやって作られるんですか。大変じゃないですか。
でも本当に利益数字は大事ですけど、でもやっぱり立ち止まる時間、もうとにかく世の中が動くじゃないですか。
そうです。
だからこそ立ち止まる時間は必要だなとは思っていて、そこは僕自身が責任を持って、数字をしっかりと大丈夫な状態にしておけば、そういう時間は作れるという、ところで、もちろん結局今年言ってたことできないこといっぱいあるんですよ。多分宇宙人も聞くことになるんであれですけど、残業ゼロにしようと言いながら残業ゼロにならないしとかめちゃくちゃあるんですけど、でもとにかく何もやらないよりはちゃんと形にしてやって、できたことできないことを振り返って次に進んでいければいいかなというふうには思ってます。
目の前のことでややもすれば本当に追いかけられる ってことが多い、あの特にこう自然を相手ですのでね、うん、待ったがないということで、うん、なりがちなところをそうやってこう10年先20年先未来をというふうにこう段階的に考えていくっていう、こうなんていうんですかね、思考形態というのはもともとそういうふうに深く考えるタイプでいらっしゃるんですか。
それまさしくそのね、これの話の中で人材育成の話でいうと、まず自分を知ろうみたいなところを社内ではやってて、はい、僕自身もそうだし、従業員それぞれがそういう客観的な自分を知るためのツールで診断をしたりもしてるんですね。
面白いですね、
うん、でお互いを知るみたいな話をしてるんですけど、私自身はおそらくそうですね、あの分析はもちろんするんですけど、いろんなアイデアを考えたりだとかっていうところも好きな人ではあるみたいで、比較的俯瞰的に物事を、
ね、そうですよね、
うん、捉えようとは多分するんだと思います。多分やりながらふと立ち止まって、あの客観的に見てどうなんだろうっていうのはめちゃくちゃ思うことが多いので、うんうん、だから最近はね、よく AI がめちゃくちゃ出てますから壁打ち相手になってくれたりしますけど。
あ、そうなんですね、はいはい、そうですか、はい、じゃあもう本当にこれからますますこうチャレンジされたことはいっぱいね出てきますね。
そうですね、はい、
じゃあなかなかのもっともっとお伺いしたいところですが、残念ながらちょっと最後の質問になりますけれども、あの農業というお仕事で大切にしていらっしゃることを教えていただけますか。
はい、今までも話したことともつながりますけど、はい、農業ってやっぱりまずやっぱり食べ物を、うん、もう素材をそのまま作れるっていう意味においても、あるいはこう景観を作るとか地域を作るという意味においても、本当にめちゃくちゃいい仕事なんだなっていうのを改めて最近感じてるところです、はい、なので、まあ、大事にしていることっていうのは、まあ、もちろんそういう意識を、そういう良さっていうのをシンプルに忘れずに仕事をしていくことかなと、うん、はい、もうそもそも農業自体が本当にいい仕事だというふうに思っているの で、ね、はい、それを大切にしたいなと思ってますと。
ありがとうございました、はい、2回にわたってお話を伺ってまいりました、株式会社東馬場農園代表取締役社長東馬場聡さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間、道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。